今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から世話人の奥野茂雄さんにお越しいただいています。奥野さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
奥野さんですね、2023だから去年ですよ、
はい、
去年の10月にご出演いただいて、はい、まあ、1年ぶりですね。
そうですね、
お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりです。
お元気で。
はい、おかげさまで。
はね、京都府支部の世話人としてご活躍されてるんですね。
はい、いやいや、活躍ではないですけど。
いやいや、何をおっしゃいますやらきっとね、いろいろとお忙しいことかと思いますけれども、さあ今日はどんなお話していただけますか。
今日は私たちのその家族の会の、うん、三大活動っていうのがあるんですけれども、
はい、
その一つに集いがあるんですけど、ついでに申し上げますと、ポーレポーレという、はい、ところにいつも本部から送ってくるのに、
ね、はい、
京都支部の開放の発想、
はい、
それから電話相談、
はい、
そして集いっていうのがありまして、うん、今日はその集いについてお話しさせていただきたいと思います。
はい、三本柱の一つ集いについてです。
はい、
ここのコーナーでね、はい、家族の会来ていただいたらいつもそういう集いのお話についてありますよとかいうのも伺ってるんです。はい、で、まあ、皆さん行かれたらいかがでしょうって私も言ってるんですけれども、ちょっと詳しいことを今日奥野さんから教えていただけますか。
はい、わかりました。まず定期的に行われているものとイレギュラーのものとがあるんですけれども、はは、定期的なものとしては若年の集いっていうのがあります。
はい、
若年って若いということを書くんですけども、
はい、
若年性認知症の人と家族の方の集いですね。
はい、
で本人様とご家族と一緒に来られて別室でお話を伺うというようなことですね。
はい、
でそれからもう一つ一般の集いっていうのがあるんですけれども、これは家族が集まっていろんな悩みとか相談とかを、話題にして語り合う会なんですけれども、これも今まではご家族だけがもう来られてたんですが、もう去年あたりから本人様が一緒について来られる方が多いんですね。なので別室でそれぞれ、
ね、
はい、やっています。はい、それからもう一つ同じような感じでの集いですけれども、伏見井戸端会議っていうのがありまして、これは特定で伏見の方が、その集うっていうことですね。
はい、
で先の2つは、ハートピアの
ハートピア京都、
はいはいはい、そこでやるんですけども、
烏丸太町ですね。
はい、そうですね、はいはい、御所の南ですね。
はい、
で伏見の方は大体区役所でやられるんですけど、
はい、
ちょっと場所が変わることもあるので、事前にご連絡いただくといいかなと思います。
はい、
それからもう一つイチョウの会っていうのがございまして、でこれは看取りを終えてとか、 あるいはもう今終末期でいろいろと悩んでるっていう、方とか、
はい、
そういう方が集まる会で、これはあまりニーズが多くないので、本部の事務所、清明神社の、南側にあるんですけれども、そこで行われてます。それが基本的に定期的にやっている集いですね。
はい、
でそれ以外にですね、昨年あたりから地区っていうかな、舞鶴とか常陽市とかあちこちに私たちが出前で連続講座っていうのが始まりまして、はい、でそのいろんな、情報提供の講義を終えた後に集いをしてるっていうのがあります。そんな感じで、多様にあちこちに出没しているというか
出没って
なんかおかしな話ですけども、
いろんなところで開催されてるんですね。
はい、そうですね、その方が言い方としてはいいですね
ね、本当にあちこちに、私もフェイスブックなんかでちょっと見せていただいて、
そうです、
私も今日は北の方行ってらっしゃるんだとかね、
そうなんです、
思って見てたんですけど、
はい、そうですね、
そうなんですね。いろいろあるんですね、集いと一言で、ね、言っても。
そうですね、
なるほど。
で大体基本的に開催する時間は1時半ぐらいですね。
あ、はいはい、昼から、
はいはい、多少 例えば一般の集いは4時までということで、時間差がちょっとありますけど、だいたい1時半から始まります。
だいたいそれぐらいなんですね、はい。これもう一つ今なんか私手元にいただいたのは、これはこの連続講座はこれはどうなんですか？
この連続講座はこれから始まる連続講座で、12月の、24日でしたっけ、仏教大学の二条キャンパスで、第1回目があって、
これは京都市内ですね、
はい、そうですね、はい、で来年の11月25日が1回目で、1月10日、
今月ですねこれ、今月ですね、
今月です、今月です、はいはい
はいはい、
で1月10日と2月14日と3回連続、まあでもなんか可愛い代表が好評だったらもうちょっと長くしてもいいねとは言ってらっしゃいましたけど
そうですね、はい、3回じゃちょっとねっていうのがあるかもしれません。
そうですね、まあでもこの回はどちらかといえば初期の認知症の方ではなくて、うん、少しちょっと進行していろんな病状とかで終末期に関連するような、まあ、ちょっとこう心配事とか、うんうん、悩みがいろいろとこう医療的なことでも深まった人たちを対象にしてはいるんですけれども、
なるほど、はい、
でその会は要するに、講義の後にまた集いっていうのがあります。
そうなんですね、
はいはい、
あそうかそうですね、認知症のその、はい、なんていうんですか、度合いって言ったらおかしいですけど、はい、そうやって初期中期とかありますよね、はいはいはいはい、それによってもやっぱり、は
い、やっぱり持たれる悩みがね、いろいろ変わってきますので、
本当人それぞれですもんね。
そうですね、もう本当にね、でも同じ初期といってももうすごく多様ですしね、まだ一人暮らししてらっしゃる方もありますし、
ですね、そういう方々がこう今ご紹介いただいたような集いに、ね、参加されていくっていうことがすごくいいことなんだなと思うんですけど、はい、その集いなんかでしたらどうなんですか、どういった相談や悩みとかが多いんですか？
そうですね、まあ、ちょっとこう、3つほどにこう大きく難しいんですけどね、はい、まとめてみました。まず症状に対応した悩み、どう対応していくかっていうことの悩み、はい、それから介護することによってご本人との関係はもちろんですけども、うん、他の家族とか親族とか、まあ、いろんな人間関係がありますよね、
はい、
まあ、なんていうのかな、家族っていうか身近な人との関係、それからあとはお世話していただく専門職との関係、はい、いろいろドクターとかね、まあ、ケアマネージャーとか ね、
はいはい、
まあ、それからあとは近隣の方、まあ、地区の方っていうんですかね、はい、まあ、大まかにそういうような方の人間関係の悩み、それからもう一つはもう介護されているご本人様自身の悩みというか生き方っていうか、もう自分の人生もなんかお先真っ暗っていうような、そんな感じの悩みがいっぱいあるかなと思います。まあ、ちょっと一つずつ簡単に付け加えさせていただきますと、まずその認知症特有の問題っていうか症状に対しての悩みとしては、まあ基本的にも皆さんご存知だと思いますけども、認知機能の障害って物忘れとかね、そういうことについては中核症状って言われてますけども、はい、その中核症状があるがゆえに環境とか人間関係とかね、うん、まあ、季節の温度 の、 夏冬とかのいろんなまあ変化とか、あるいは引っ越ししてきて、北海道から京都に引っ越ししてきたとか、うん、いろんなそういう生活の、はい、まあ、環境とかが変わることによって、まあ、その中核症状があるがために今ここはどこかっていうことがちゃんと認識できなくなってくる周辺症状っていうのがあるんですね、
はい、
だからまあそういった悩みがいろいろありますね、はい、まあ、例えばその周辺症状っていうのには、まあ、不安とか幻覚とか暴言とかうつ状態になったりとか、まあ 徘徊を起こしたりとか、もう本当に多様なんですね。でもまあそういったあの同じことを繰り返すとか、まあそういう徘徊とか、まあ大変ですけれども、いろんなものがなくなったりとかいうことについては、割とこの頃皆さんネットで調べてこられるんですよね。
はいはい。
でまあそれでいろいろと試して対策をあのされてる方もすごく増えてきてるなって、この頃介護される世代はなんかジュニア世代ですよね。あの、なんていうのか、あのベビーブーマーの、だから30代40代50代の方、
はい、
でお父さんお母さんっていうのが70代とか80代
で、ね、
ですので、あの、まあ、そういうネットで、うん、両方がネットで調べられる、
できますね、
はいはいはい、だからそれでかなり解決しておられるんだろうなと思うんですけども、うん、やっぱり自分の身内だと、うん、もうなかなか客観的になれなくって、あの最初はそういうふうにあの、まあ、そういうマニュアル通りやってても、あのだんだん疲れてしまって、もうあの嫌になってしまうっていうことがね。
そうですね、その通りにはいきませんしね。
まあ、あのあの相手の気持ちを大切にとか、まあ、いろいろ言っても、うん、なかなかこっちがポジティブになれないっていうか ね、 そういうふうな感じで、あの、まあ、深刻な悩みになってくるんですね。
で
ちょっとこうあのエピソードとして思い出すことは、よく死にたい死にたいってよく言われる、はい、ドキッとしますよね、はい、もう大体もうこんな死なないだろうと、それは口癖かもしれないというところも、こっちは分かってたとしても、日常生活の中にやっぱり死にたいって言葉をね言われるっていうのはとてもなんかこう辛いですよね。はい、しかも、はい、お姑さんだと余計ね、あの周りの人になんかいじめてるかもしれないとかいうふうな、あの気にもなられるし、はいはい、まあ、そういうこと気になるっていうことで、まあ、そういうあの A さんがね、あの、まあ、あのある時の集いで言ってくれた場面なんですけども、あのお母さんまだちょっと80代ちょっと過ぎてたので、うん、着物を着てたりしたことが長かったので、帯ってか、あれ着物を着る帯がありますね、
はいはいはい、
あれを持ってきて、あの帯紐も持って廊下で走ってきて、この紐で首くくって死んでやるって言って、具体的な行動でこう言われたそうです。で、まあ、まあ、ぎょっとしますよね。でその A さんはその時ちょうどお正月の前でおせち料理を作っていて、うん、もうそんなんこうびっくりするけどそんなどころではないっていうこともあって、うん、お母さん何そんなんつらいわ、今なんかこうね、あの豆煮てるんやで、そんなんあのまたおせち料理できてへんのに困るやんって言ってね、うん、手伝ってって思わず言ったそうです、
はい、
そしたらあそっかって言って、もうその紐を置いて味見したりとかしてっていうような場面があった。
良かったです、うん、で
もそうですね、もう本当にね、だからお母さんとしては忙しい家族がね、なんかこう一生懸命仲良くやってて、自分だけ取り残されて孤独感を味わってたのかもしれないんですよね。まあでもまあそういう状況はまあ今思うと面白いっていうかね、そんなんで話してくださって、まあその話を聞いて皆さんが笑ったですね。本当に私も一緒になって笑って、
よかったですもんね。
よかったっていうことと、
ちょっとびっくりしましたけど、
うん、でもまあうまいことをそういう言葉が出てきたのは、お母さん助けてとか手伝ってとかよく出たなと思ってね。うん、そんな話があった時にやっぱり笑って終わりだけじゃなくて、参加してる人たちは、あ、日常生活の中でこんなに素直にスッとこうね、うん、あのその人とお付き合いして、なんか家族としてあの役割があるんだったらできるところをね、あの任せるとかね、
うん、
そういうことを、まあ、頭の中であるからそういうことがとっさに出たのかもしれないんですけども、そういうあの、まあ、みんながそういうことで自分ごととして、じゃあ今度何かあった時そういうふうになんかこうやってみようっていうふうな知恵をいっぱいいただくわけですよね。まあ、そんなあのことがあの、うん、まあ、皆さんがそういう笑いながら学んでいくっていう場面が結構ありますね。
ですね、そういうのでも関係性とかのそういう悩みっていうのは非常に多いと思うんですけど、やっぱりでもそのご自身もそれでこう 生きて介護する頃だけの人生かみたいになるところもあるんですよね。
そうですよね。そうですね。
その辺とかの悩みとかもあるんですよね。
まあ、そうですね。まあ、介護してる人とのなんていうか人間関係っていう、ちょっとごめんなさいね、その今のはご自身のまあ辛さですよね。
そうですね。
どうやって生きていくかっていう、まあそれはもう本当に特に多いのはお母様と介護されてる人で、しかも一人っ子で遠距離介護で、もうどうしても京都に戻ってこざるを得なかったって退職すられる、もうそうすると自分でお先真っ暗っていうような感じになりますよね。はい、それでまあとにかくそういう方がまあまあ、認知症のよく言われているんですけども、心理状態に4つの心理状態があるって言われてる。第1段階、第2段階、第3段階、第4段階。最初は拒否しても、もう困るけれども、その次は怒りとかね、そういうの来て、で第3段階にはだんだんと諦めてくる、まあ、なかなかそんなにいかないですけど、で第4段階ではまあ共に生きていくかなっていうような感じで、ちょっとこうもそういう前向きになれるっていうのはあるんですけど、第1とか第2段階のもううろたえて落ち着かなくって、もうカッカカッカなって、もう自分自身をコントロールできなくなるぐらいの辛い思いにこう追い込まれるっていうことが結構あるみたいですね。でそれで集いに来られて、そういう辛い話を皆さんに話しする、そういうことを繰り返し繰り返しこう話しされていると、だんだんなんかみんなもそういう そういう体験してきたのよとか、
はいはい、
いうことが、
ね、
話し合われて、あなんかホッとしたり、うん、受け止めてもらったりとかいう、うん、そういう気持ちになって、だんだん第3ステップで、まあ、しょうがないかっていうようなステップに行ったり、あ、ね、あこういう感じの回でまた話していけば自分もリラックスできて前向きになってくれるんだなっていうような思いになられるのかね、うん、まあ、ちょっとこう落ち着いていかれるっていうような感じになりますけども、まあ、そこ行くまで大変な道のりだなとは思いますけど、まあ、だから結構リピーターの方が多いですね。
だからね、すごいそれはやっぱり本人もそうですし、介護する者にとってもすごく意味のあることなんだなというふうに今お伺いしてても思いますけれども、奥野さんみたいなその世話人の方にとってはどういう意味があると思われますか？
私たちの世話人にとってですか、うん、まあ、私は介護をして世話人としてボランティアに入ったわけではなく、ちょっと専門職として、
あ、そうです、仲間に、先生してらっしゃって
んです、仲間に入れてもらってるんですけども、うん、今世話人 の約8割が介護された方で、うん、2割がそうでないというか、まあ、いろいろそういう仕事で入ってるっていう感じですね。だからまあ、まずそのこの、まあ、ボランティアをしてどうなってるかっていうのは、組織にとっては、うんうん、その世話人でいろいろと語ってた方が、もう自分が8割の方が体験されてる方ですよね。だからまあ、同じような体験してほしくないなって、もちょっとこう自分で第4、うん、段階ぐらいの心理になられて、はい、いろいろちょっと日が経ったりとかね、あるいはちょっと、まあ、先を体験してる方たちが、まあ、同じような悩みの人、私と同じ体験をしないようにというような思いとかで、まあ、会に入ってボランティアで世話になられて、おられる方がほとんどだと思うんです。
そうですか。
だからまあ、身近な体験をした人たちが、まあ、集いに皆さん、うん、お話聞いてるので、もうすごく説得力がありますよね。
そうですね、それは思います、確かに、
ね、それで今の代表の河合さんとか、うん、副代表の越野さんとか、うん、柴山さんとか山添さんとかはね、うん、もちろんもうそういうご体験をされて、うん、集いにも参加されてますし、 まあ、あの個々 の, あの、ラジオ の, あの窓口を作ってくれた徳弘さん、
あ、はい、
あの徳弘さんとか山添さんなんかも40年近く、
あ、そうです、
はい、もう40年超えてると思います。世話人をされてます。本当にすごいなと思いますね。
そういう経験を、ね、奥野さんも含めて持った方が一緒にお話しして聞いてくださる、ね、
はいはい、
やっぱすごいなこの集いと思うんですね。あのぜひあの皆さんもあの今聞いていただいた通りですので、あの気楽に、ね、ご参加いただけたらいいと思うんですが、なんか直近でなんか集いありますか？
さっき言いました、あの一般の集いが11月17日、
うん、はい、
それから若年の集いが12月15日ですね、で、あとさっきあの家族が学ぶ認知症のことの連続講座っていうのが、
はいはい、
第1回目が、11月25日ですね。これも今月ですね、
はい、
それからもう一つは集いはやりませんけれども、うん、明日ですね、うん、11月14日13時30分から、
ね、
はい、特殊詐欺の現状と対策っていうので、
これは大事ですね、
はいはい、上京区の区役所の4階 の, こう、うん、あの会議室で、うん、上京の警察の方がお話しくださるってこと、事前申し込み不要で無料で参加できますので、ぜひお越しください。まあ、それからまあ、家族の会の一般の集いとかいろんな先ほど4つ定期的なことを申し上げましたけども、最近はご本人が増えてきたので、別室でやったりするとやっぱりスタッフをたくさん用意しないといけないのと、別室を用意しないといけないので、ぜひ事前に電話をしていただくとありがたいかなと思う。
そうですね、はい、事前にお電話いただくのが一番いいかもしれません。
は
い
は
い
は
い、お電話番号が、はい、
ですね、050-5358-6577 ですね、
はい、
050-5358-6577、
はい、こちらの方に、
それで集いに来られない方はホームページがありまして、
うん、 そうですね、
そこに問い合わせ欄っていうのがありますので、
はい、
それに何か書き込んでいただくと何らかのお返事があると思います、
うん、はい、
認証の人と家族の会京都支部っていうのをキーワードを入れていただくとホームページが出てきます。
そうですね、はい、見やすいホームページ、はい、私も何度も見ておりますけど、はいはい、そちらの方、はい、ぜひご覧になって、
はい
はい、詳しいことまた、ね、そちらにも上げてますのでね、
はい、そうですね、はい、
ありがとうございます。介護ケセラセラのコーナーですけれども、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から世話人奥野茂雄さんにお越しいただいてお話を伺いました。奥野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。